第4節、ハンス・キャストプスの部屋は高いところにあった。もちろん、高地から来た人間は南にいても上の方に住みたがるものだ。それは視線のちょっとした習慣であり、そう簡単には強制できないのだ。たとえ水を見下ろすとしても、距離が欲しい。人は一度デザーティアとしてしまったなら、いつでも少し距離を取りたがる。部屋は広かったが、モダンではなかった。それは古いから広かったのであり、そしてこの町では、古さそのものが、一つの大きさなのだ。家具は重く、木は暗く、布地は厚い。ベッドは祭壇のように据えられ、その上には、もはや快適さを示す数ではなく、一つの意図を示す数の枕が乗っていた。ここでは、眠るのではない。ここでは横たわるのだ。眠りは機能、横たわることはスタイル。ハンス・キャストープはトランクを下ろした。彼はしばらくじっと立ち、耳を澄ました。そして何も聞こえなかった。いや、正確には、あまりに一定であるがゆえに無のように感じられる何かが聞こえたのだ。石に当たる水の、かすかな、不足正しいコポコポという音。それは大きくはなかった。それは劇的でもなかった。それは、時間が時計としてではなく、動きとして自らを示す時の音だった。ハンス・キャストープは窓へ歩いて行った。外にはラグーンが横たわっていた。それは湖のようでもなく、海のようでもなく、固体でありたいのか液体でありたいのか、自分でもわからない、一枚の面のように横たわっていた。水は緑色で澄んではいなかった。それは深さと浮遊物からなる緑であり、元、光と過去からなる緑だった。遥か向こうをボートが滑っていき、小さなクレイ線を描いていた。そして水の上には、揺らめく空気が横たわっていた。砂漠のように熱いのではなく、湿って重く、顔にかぶせる布のようだった。ハンス・キャストープはラグーンを見つめた。そして次に、指輪を見た。彼は孫年アラプで、この指輪を司祭のように扱うことを学んでいた。それは数値を差し出し、1は検査し、修練せ、最適化する。あの高地では、この指輪は秩序の道具だった。ここ下界では、それは異物だった。というのも、水そのものが脈打っているときに、心拍数を測ることにどんな意味があるのか。橋と路地と回り道だけでできた町にいるとき、歩数を数えることにどんな意味があるのか。空気そのものが夢のように甘く重く、決して愉快ではない誘惑に満ちているとき、睡眠段階を最適化することにどんな意味があるのか。ハンス・キャストープは指輪を外さなかった。後者が言ったであろうように課題だった。そしてハンス・キャストープはここ数ヶ月で課題をこなすことを学んでいた。彼は部屋に置かれた小さなテーブルへ行き、その上に自分の缶を並べた。黄色、緑、そして瓶に入れて持ってきたハイビスカスの赤。それは小さな私的な祭壇画のように見えた。三つの色、三つの約束、三つのコントロールの形。彼は黄色い粉を取り、光にかざした。それはまるで紅いだけに輝いた。私は太陽だ。彼は緑の粉を取り、その強烈な色合いはほとんど猥雑で、まるで紅いだけだった。私は粉末形態の生命だ。彼は赤を見つめた。そして赤は、ご存知の通り、決してただ美しいだけではない。赤は血であり、赤は警告であり、赤は祝祭だ。彼は思わず微笑んだ。おかしいと思ったからではなく、おかしくはあったのだが、自分がどれほど毛布にくるまるように、自分の儀式にくるまってしまっていたかを、不意に悟ったからだ。彼はうがいをした。そう。彼はベネツィアでうがいをした。彼は飲む前にうがいをした。ドクター・ポーシェがそう勧めたからであり、韓国というものは、どこにでもあるのだとグスタブが言っていたからだ。彼はうがいをしながら、外の水の音を聞き、それはまるで街もうがいをしているかのようだった。彼は飲んだ、ゆっくりと、そして飲みながら、彼は自分でも不思議なほどの明晰さで考えた。これは衛星ではないのかもしれない。これは魔法なのかもしれない。というのも、儀式とは、世界に従順であれと説き伏せようとする試み以外の何だというのか。